トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it. 声上げて答え、yeah. You can do it, you can do it. 手を上げて答え、yeah. 私たちの未来に今ですと刻む。
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。ということで、ぷんちゃん遅刻ということでございまして、さっき遅刻ですっていう連絡が来ておりましたけどね、まああのお待ちしておりますよ、いつも。ということでですね、あのちょっと怒ってるわけじゃないんですけど、大事なお知らせ、まああの日本中において大事なお知らせなんですけど、マイナンバーって来ました？もう来てます？わかんないけど、僕うんちは、僕あのレースとかって四五日家に帰ってないんでわかんないんですけど、あの多分来てないんじゃないかな、わかんないけど。で、あの視覚障害のある方たちが非常にこのマイナンバーについて非常に困っているというニュースがあって、あのマイナンバーの通知には点字で書いてあるらしいんですよ。ですけどマイナンバーカードには点字表記ないと。だからあのまあ番号が分かんないわけですよね、視覚障害がある方たちは。そうすると誰かに読んでもらわないといけないと。例えばあなた123の123の123の123みたいな言ってもらわないといけないとすると、これマイナンバーって教えちゃいけない番号でしょ。だけどそれをわざわざ人に頼まないといけないということと、で視覚障害者の方たちがよくやる手法として、大事なことはメモが取れないので録音するらしいんですよ。例えば IC レコーダーとか、昔でいうカセットテープとか。そうするとマイナンバーって書いてあるデータのファイルとかあったりするとバレちゃう。でそれがいかがなものかと。で、まあこれを決めたね、方たちは、総務省の方たちはどう思ってるんですかと言って、こうちょっとニュースになったりしているというところで、確かにこうなんか誤配達っていうのも2件ぐらいあったりとか、あの人がやることですから当然そういうことはあると思うんですよね。なんで間違ったんだよとか理由もなく間違えちゃうことはあると思うんですけど、こういう障害者のに対するその、まあ、マイナンバーのカードであるとかそういうものってそもそも想定できたことじゃないかなって僕は思っていて、でわざわざ視覚障害のある人だけ点字表記にするとかそういうことじゃなくて、僕の個人的な考えではそもそも全部点字表記にしてしまったらよかったんじゃないだろうかと。そうすると一般的な人は分かんないわけだし、で別でお手紙とかそういうのであなたのナンバーは何番何番ですよとか言ってくれると、まあ漏れる心配もなかなか薄いし見て分かんないから、で役所に行ってカードを提示すると初めて分かるとか、なんか今あるシステムとかそういうことを利用して、まあ、内緒っていうかね、シークレット的なことにすることも可能だったんじゃないかなとか思ったり、このニュースを見てね僕は思ったりしたわけですけれども、まあそもそもあのまあマイナンバーについてもいろんなことはあるけれども、まあ内緒にしなくちゃいけないっていうのを全国民でやるっていうのは大変なことじゃないかなと端的に思います。まあちなみにあのカードにはスマホで読み取ると音声で番号が読み上げられるコードが、まあ、QR コードにもついてるそうなので、まあ、スマホでピッて言って人のもわかるみたいなんだけど、 まあ、そのスマホ操作も誰かに頼まないといけないわけですよ、視覚障害の方たちはね。だからまあもうちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃないかなと思いながら、もうすでに始まってるのでどうしようもないですけどね。まあそういうことなんで、まあ会社に言うっていうなんか義務もあるみたいだけど、まあちゃんと会社の人たちもね、番号を守ってくれたらいいかなとか、思ったりしてこの記事を読んだりしてました。ということで、まあ秘密事はね、楽しかったり悲しかったりいろいろしますけど、大事なことは本当に近い人と共有してもらえればいいかなと思っております。ということで、プンちゃんを待ちつつ今日も行きましょう。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りいたします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明です。続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告とでございます。週末皆さんにもお伝えしておりましたモテギエンデューロに出てきました。まあ手術して開けてやっとレースに出れるなっていうところで、出てきました。まあレース中の天気っていうのはね、関東は結構寒くて小雨混じり、時間によって小雨混じりだったりして、なかなか体が冷え切って温まりづらいというところでしたですね。それでその中で僕だけ短パンだったんだよね用意してってなくて、で僕だけ短パン履いて、それでインナーを長袖着てたんだけど間に合わずに分厚いパーカーを着て走ってっていうことで、別にそれがダメってわけじゃないんだけど、普段着みたいな、とてもレースに出る人の格好じゃないっていう。まあでも寒いよりいいですから、格好で走るわけじゃないですからね。だからいいかなと思っておったわけなんですけれども、レース内容としては、まあまず自己最高速度出ました。それは何かというと、まあ、ちょい下りなんですけど、42.8 キロを叩き出すと。で、それはね、やっぱり下りでも一生懸命漕がないと出ないスピードなんですよ。で、そういうところで、まず、スピードがしっかり出せるのかとか、コーナーリングがしっかり怖くなくいけるのか。まあ、レースから離れてると、コーナーリングが怖かったり、今回跳ねられてますからね。誰かにぶつかっちゃうんじゃないかとかね。ドキドキしながら走ってまいりました、というところですね。で、次の日、実は日本選手権が伊豆であって、翌日、栃木から伊豆の静岡県まで行って、日本選手権も見させてもらったと。で、日本選手権、日本人の人しか出ないのかと思ったら、韓国とかポーランドとか、中国でアイルランド、まあ、様々な国のハンドバイクに乗ってる競技選手の方たちがいて、まあ、その人たちのレースを見たりとかして、まあ、ちょっと興奮してきましたけど、外国勢って強いのね。やっぱり強い。日本人が弱いとか僕が遅いとかっていう話じゃなくて、海外の人やっぱ強いんだよね。で、あの人たちに勝たないと上に行けないってね、いい色のメダルが取れないってことは本当に、まあ僕気合に入れないといけないんだなと思いましたね。で、なんだろうか、坂道をね、すごい坂道含めて、5キロの周回コースを日本選手権では回ってたんだけども、12% の上り坂ってわかるかな ?100 メートル進むごとに12メートル上がるっていう。ね、なんかイメージつきづらいかもしれないけど、とにかく壁のような坂です。そこをギュンギュン登っていくっていう。まあ上り坂でね、選手をかわして追い抜いちゃう選手もいるぐらいですから、まだまだ世界には強い選手がいるなと思いながら、 見ておりました。で、話が前後しますけれども、モテギエンデューロに出た時に、やっぱりこう課題、例えば背中の筋肉の動かし方であるとか、ポジショニングとか、周りの判断、反応とか、そういうことも改めて勉強になりましたし、まあ日本選手権でも、まあ僕はレースに出れなかったんですけど、自分がどういうマシンに乗ってどういうところに行きたいかっていうのがかなり明確になってきたので、まあ今後また頑張るというか、やることがまだまだあるなという、かなり収穫のある、試合内容でしたというところです。順位はって、順位はね、はい、モテゲンデューロ順位はですね、6位でしたね。で、まあ寝そべったりするして走る選手もいるし、なんだろう、まあ僕のように座ってるマシンで出たりする中で、まあ走ってきて、まあやっとこさ6位だったと。で、まあ怪我の状態もそんなに悪くなくて、次の日もまあ筋肉痛程度で済んだので、まあほぼほぼ回復したかなと思います。で、天候が悪い時はね、肩がうずくとかいう話もしてたんだけど、今回は気が張ってたせいかそういうこともなかったので、まあ、ある程度うまいこと調整できたんじゃないかなと思っております。まあまだまだ、リオまでのチャンスがあるのかな、あると思いますんで、どんどん頑張っていきたいかなと思っております。まあ今年はもうレースないんだけれども、メイカービッシュの、走るイベントであるとか、さまざまなこう走るイベントがその11月12月ってあったりするので、まあその中で、練習込み込みで PR しながら、応援してもらえればいいかなと今のところは思っております。ということで、先週 12,400 キロ、今週は収穫多かったんでしっかり縮めていきたいかなと思います。 12,100 キロ、300キロマイナスということで、応援よろしくお願いいたします。
ブンちゃんのサトリミュージック。
はい、長田明のパワーミュージックのコーナーです。ということで、基本的にレース中とか音楽聴いちゃダメなんですよね。聴いてる人もいるのかな、わかんないけど、僕昔練習してる時に、昔ちょっと流行ったんですよね、骨伝導スピーカー、骨伝導イヤホン、耳の下の骨にこう音の振動を与えて、音楽を聞くイヤホンがあったんですよね。で、それだと耳の穴を塞がないので周りの音も聞こえるし音楽も聞こえると、なんかこう副音声的にね、こう聞こえたりするような感じで、そういうのを使ってたんですよね。最近は1グラムでも軽くしたいので無駄なものはつけないっていう風にしているわけなんですけれども、まあなんていうのかな、上がる音楽っていっぱいあると思うんですよ。で、気持ちに時と場合によっていろいろ使い分けるのが一番いいかなと思ってます。で、様々な音楽を聴いていいのを見つけるのもいいし、なんかこう当たり前に毎回こういう曲を聴くと、なんか高橋直子さんとかラブ2000とかだったっけね、なんかそういうのを聴いたりとか、してましたよね。で、決まってこれを聴くっていう人もいますから、まあなんかこれからも上がる音楽が見つかればいいかなと思ってる中なんですけれども、プンちゃんも悟らないんで、僕もなんかこれ出たらパワー出るよとかいうこともあんまりないんですけど、なんかこう実際その人の顔が見えるような音楽を聞くと、なんかこう音楽で後押しされてるっていうよりは、その人に応援されてるんだっていう気持ちがかなり強いかなって気がしますね。なんかこう僕のリングに入る、まあプロ障害者プロレスの時なんかにリングインするときはオリジナルの曲を使ってます。で、実はね、デビュー戦の時はね、ハウエバーだったんだよね。グレイの。なんかこう、柔らかい 音楽の中リングインするっていう、なんか、今からこの曲で戦うのみたいなので、ちょっとあのリングインしてた時期がありましたね。その時はね、若かったんですよ。22ぐらいだったのかな、22ぐらいで、かつ髪の毛がワインレッドだったっていうね。で、かつ髪の毛も肩までありましたんでね。それでハウエバーでリングインして殴り合いするっていう、よくわかんないキャラだったんだね。だからまあ、あの音楽でテンションが上がったってことは今まではないけれども、けど今となってはグレイのハウエバーを聞くと、これ俺の入場テーマだったんだよねみたいな、いかにも俺のために作ったかのような言い方をするというふうになっておりますけどね。まあ、プロレスではね、やっぱりそういう攻撃的なところと、まあ、ハンドバイクでもやっぱ攻め、コーナーを攻めるとか、相手を追い抜くとか、そういう攻めの時もあるわけですけど、試合じゃない時は、まあ、ゆっくり収まって、まあ、雨降って地固まる的なね、そういうところもあるというところで、今日の音楽は、アリプロジェクトで、刀と鞘。